古山紗友がお送りしていますインター FM トーキンオンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をスタジオにお招きしております。今日は先週までのゲスト、株式会社ワンブロー代表取締役でプロデューサーの笹野美恵さんからトーチを受け取りました。この番組2度目の登場となります。一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京代表理事で税理士の二保修さんです。二保さん、おはようございます。
おはようございます。
2度目のご登場となりますが、
ご無沙汰しております。
もう半年前ぐらいになりますね。5月の連休ぐらいでしたかな、ご出演いただいたのが。今度はシルバーウィークを目前にという
大型連休ごとにちょっとお邪魔するって形で、はい、ありがとうございます。
でも前回ご出演されて何かこう周りから反応とかいかがでしたか？
そうですね、やはり周りでですね、相続って難しいってイメージがあったんだけれども、とても分かりやすかったよとか、実際に私ども社団の方にもご相談者がかなり多く来られまして、はい、お客様の方もですね、非常に喜んでいただいております。
はい、いや、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
やはりタイムリーなトピックということもありますし、今日はせっかく二保さんにいらしていただいたので、改めて、前回もお話したことも含めてですね、半年経って忘れてる方も多いと思いますので、いろいろと聞いていこうかなと、その相続税のお話を思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちなみに笹野さんは大学院の後輩？
そうですね、はい、私もですね、会社に入ってか後にですね、ビジネススクール、大学院の方に行ってる関係上ですね、はいはい、そちらの後輩に当たりますね。
本当に皆さんがつながっているということを改めて感じさせるこのコーナーなんですが、さて今日はですね、この時期に相続税の専門家として二保さんにいろいろとまたお話を聞いていきたいと思いますが、皆さんに改めてお伝えしたいことがあるということですね。
はい、はい、そうですね、すでに皆さんご存知の方多いと思うんですけども、相続税法の改正の方がございまして、特にその内容で基礎控除額がですね、これまでよりも 40% 下がりまして、これによってですね、相続税今まで払う必要がなかった人でもですね、これから払わなくてはいけないという方が多くいらっしゃるんですね。で、実は相続税というのは亡くなられてから十月以内に、税金の方を納めなくてはいけないんですけども、もうそろそろ10月にも差し掛かりますので、そういった対象の方いらっしゃったらですね、はい、ぜひ聞いていただいてご参考いただければと思っております。
はい、その基礎控除額という言葉でですね、その引き下げが今年の1月1日からあったということで、どのような可能性が具体的にあるわけでしょうか？
そうですね、まず基礎控除額の、ご案内なんですけども、基礎控除額というのは法定相続人あたり1人当たり600万円という金額が設けられてまして、この600万円かけることの法定相続人の数、それに3000万円を加算するという形なんですね。例えばご主人様が亡くなられて残されたのが奥様とお子さん2人ですと、法定相続人が3人という形になりますので、600万円かける3人プラス3000万ということで4800万円が基礎控除という形になります。はい、これが実はこれまで8000万円でございましたので、大幅に基礎控除額が下がった、その関係でですね、基礎控除額を超えてしまいますと相続税が発生するということで、今回ご注意いただく必要がある方が結構多くなってしまったのかなというところですね。はい、
具体的に、今後その見直しをすべき人の対象となりますと、今も少し例が出ていましたが、具体的にもうちょっとお話しいただくと、どういう方が対象になるんですか？
そうですね、特に相続税というのは、一部のお金持ちの税金というイメージの方があったんですけども、特に都内の方については 20% 弱の方がこれまで相続税を納める方だったというふうに言われているんですけれども、これが 40% ぐらいになるのではないかというふうなお話の方があるんですね。
半分近いですよね。
そうですね、これなぜかというと、東京の方がお金を持っているというわけではなくて、東京の土地の価格が非常に相続税の計算上高いということが言えると思うんですね。従いまして、例えばマイホームを持っている方とか、マンションでもいいと思うんですけども、そういった方はですね、おそらく大部分の方が相続税かかるのかどうかというのを、お調べいただいた方がいいのかなというふうなことが言えると思います。
はい、自分は無関係だと思っている人に限って対象になる可能性があるという。
そうですね、ことですね。はい、で相続税で気をつけなくてはいけないのは、例えば固定資産税とか住民税というのは、例えば国とか地方公共団体が税金を計算してこれを納めなさいって通知が来るものなんですけども、相続税というのはご自分で自分が基礎控除額を超えているかどうか計算して、なおかつ税理士さんとかに頼んでですね、税金を計算して自分で納付すると いうことになりますと、気づかないで10ヶ月を超えてしまうということになってしまうと、後から税務署からいろいろと言われてしまったりとか、そういったことにもなりかねないので、まあ、注意していただく必要があるのかなと思っております。
いざという時に払えないってなっても困りますし、
ね、そうですね、相続税は10ヶ月以内に払わなくちゃいけないというのがございますので、まあ、これを超えてですね、お支払いの方をしますと、まあ、延滞税の方がまあかかってしまうんですね。でこの延滞税というのが非常に高くてですね、今普通金利の方が 0.02% ですけれども、はい、まあ、それを大幅にまあ超えてしまうというところもございますので、まあ、そこら辺はちょっと気をつけていただいた方がいいのかなというところですね。
今改めて 0.02 って数字聞いて低い本当にびっくりしますけれども。
そうですね、
はい、さてその相続税の申告期限まで、その申告しなかった場合のケースを考えなければいけないかなと思うんですけども、その得られる納税者としての特例が一部使えなくなる可能性があるということですね。
そうですね、はい、まあ、相続税というのは、まあ、土地期内に、まあ、申告書を提出しなくてはいけないんですけども、はい、まず基礎控除を超えた方につきましては、まあ、相続税を納める対象になるというふうに考えていいと思うんですが、その方々イコール相続税を納めなくてはいけないということではなくて、例えば、まあ、配偶者の方どちらかお一人亡くなった場合ですと、残された配偶者が、まあ、財産を取得した場合につきましては、配偶者の相続税額の軽減という特例のございまして、これは相続財産の2分の1まで、もしくは1億6000万円までの取得であれば、その配偶者については税金がゼロになるよとか、もしくは居住用お住まいになっている土地だとか仕事の土地を引き継いだ場合につきましては、一定の面積まで 80% まで減額になるとか、そういった特例の方がございますので、まあ、これは申告期限までに申告書を出すことによって受けられる特例ですので、まあ、十分お気をつけいただきたいなというふうに思っております。
過ぎてしまうともう受けられない。
そうですね、過ぎてしまった後、後からでもいいんですけれども、分割、まあ、遺産分割の方が済んでないとですね、受けられなくなってしまうことはございますので、はい、まずは10ヶ月以内に相続人皆様で協議の方をして、まあ、無事に遺産が分割していただくということを大切にしていただいた方がいいのかなと思いますね、はい、
もう9月です。そうですね、あっという間です。
そうですね、
はい、今こうお話を聞いていて自分も該当するんじゃないかなと思った方も多いと思いますが、さあここで1曲挟みまして、引き続き税理士の丹羽さんにはまだまだお話を伺っていきたいと思います。お届けする古山紗友紀がお送りしておりますインターFM東京オンサンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザ土地のコーナーです。今週は一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京代表理事で税理士の丹羽修さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
さて先ほどですね、曲の前にその相続税の申告をすることによって得られる特例があるというお話いただいたわけですけれども、ここからはその特例についてより詳しく教えていただこうと思うんですが、小規模宅地の特例というものがあるそうなんですけれども、具体的にどういった特例なんでしょうか。これは、
はい、小規模宅地の特例というものはですね、まず相続税の計算において相続人間で分割され土地の評価額をですね、減額してくれる特例なんですね、
はい、
でこれも先ほど申し上げました通り、まあ、申告期限までに申告書を提出することによって得られる、ものになりますので、ご注意いただきたいなと思います、うん、例えば具体的にはですね、まあ、亡くなられた方がお住まいになっていた宅地をですね、相続人の方が引き続き住み続けた場合だったりとか、はい、まあ、同居された方がですね、引き続き、まあお住まいになった場合、もしくは事業用の宅地ですね、それを相続した方がその事業を引き継いで、うん、引き継ぐと、まあ、そういった要件を得ることによってですね、居住用の宅については330平米まで、うん、事業用については400平米まで宅地の評価額の 80% を減額してくれる特例なんですね。はい、これ非常に大きなですね、減額効果の方がございまして、例えば、200平米の土地でですね、1平米単価50万円という金額ですと、その宅地は1億円の評価になってしまうんですけども、はい、これ 80% 減額、つまり8000万円相続税の評価上は減額してくれるんですね。
大きいですね。
大きいですね。ですから宅地の評価額が上がれば上がるほどですね、限度額というものがございませんので、例えばこれが宅地1平米あたり100万ですと、なんと1億6000万の減額、 はい、ですのでこの小規模宅地の特例が使えるかどうかというのが、まあ、相続税を多額に納めなくちゃいけないのか、それとも納めずに済むのかという、まあ、非常に大きなあのターニングポイントになるというふうに考えております。
なるほど。特にその二次相続の際というのは相続人も少なくなっていて、配偶者特例も使えなくなってくるということですから、その小規模宅地が使えるかどうかもポイントということですよね。
そうですね、ご夫婦 の, です、ね、あのどちらかが亡くなった際の、まあ、1回目の相続を第一次相続というんですけども、はい、残された方が亡くなった時の相続を第二次相続というんですね。
二次相続、
はいはい、で第一次相続の時は先ほど申し上げました通り配偶者の税額軽減というものを使うことによって、はい、配偶者の方が、まあ、相続で納めずに済むケースがあるんですけども、うん、第二次相続は配偶者の税額軽減使えませんので、うん、そうするとやはり小規模宅地の特例を使えるか使えないかというところがですね、まあ、非常にあの相続税の計算上大きなウエイトを占めるのかなというところが言えると思います。ですのであの生前にですね、あの小規模宅地を使えるような、まあ、内容にですね相続人間で打ち合わせしておく必要がありますね。例えば同居をあの事前にしておくとかですね、この土地については仕事を、まあ、相続人誰が引き継ぐかとかっていうのを打ち合わせしておくとよろしいのかなというふうに思います。
ただこう難しいこともありますね。そのお金のことがベースにありながら自分たち の, この家族の形も変えなきゃいけなかったりする部分も出てきて、
はい、
その辺のやり取りって本当家族会議が重要になりますよね。
そうですね。ただあの小規模宅地を使えるように国の方も努力しておりまして、今までは完全にあの同居一つの扉じゃないと同居として見なさなかったんですけども、はい、まあ、2世帯住宅もですね同居と見なされるケースの方もあの出てきておりまして、2階建てでもですね、あの同居として見なされるという形になっておりますので、はい、まあ、場合によってはそういった、施策を使いながらですね、まああのーまあ、息子さん夫婦とかにですね、まあ、同居をお勧めしたりする方もいらっしゃいますね。
なるほど、はい、昔だとねわざわざ入り口作る入り口外すとか、
はい、
いろんなこと考えて試行錯誤していた部分もありますけれども、
はい、
じゃあそうすると政府側もいろいろとまあ考えてはいるっていうことですかね。
そうですね、はい、だいぶ緩和されてきました。
まあ、今年1月1日以降ですね、まあ、このような形でいろいろ自分たちの家族の中でも考えなきゃいけないなと思うことが増えてきている、まあ、そういう方も今ラジオを聞いていていらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、ただ今お話を聞いていてですね、具体的にじゃあどうしようってなった際にはやっぱりこれ専門家のケアがあった方が安心できると思うんですけど。
そうですね、ただ、まあ、直接専門家に聞くのは敷居が高いということであればですね、まあ、あのご自宅で簡単にできるところまではですねやられるのもいいのかなというふうに思っております。例えば基礎控除というのは先ほどの計算で簡単にあのご自分で計算できますので、例えば相続人3人ですと4800万円、じゃあそれを超えるかどうかという判定なんですけども、例えばあの預金でしたらすぐその金額というのは分かりますし、あの土地の評価額がちょっと難しいと思うんですけども、土地の評価額については例えば1平米あたりという、まあ、路線価というものはあの国税庁のホームページに載ってるんですね、
はい、
ですのでそれをお調べいただくことによって大体あの相続財産がどれぐらいというのを、まあ、事前に分かれば、まあ、相続税がかかるのかかんないかぐらいはですね、あの判定の方ができますので、まずそこからやっていただければなというふうに思います。
確定申告の時もそうなんですけれども、はい、実際にこうやる前ってうわ面倒だなと思ってることもいざやってみると意外とできちゃったりすることも
そうです、ね、
あるじゃないですか、
はい、
ただやっぱりそうとはいえアドバイスは受けられないかなって思ってる方も多いと思います。
そうですね、あのもしあの細かいことをですね実際にお聞きしたいということであれば、まあ、遠慮なくですねあの私どもの社団の方にご連絡いただければ、私をはじめ他のスタッフでですねご相談に応じますので、はい、お待ちしております。
そうです、はい、こんな時の相続対策相談ネットワーク東京でございますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。ホームページでこれあの相続対策相談ネットワーク東京と検索エンジンに入れていただきますとホームページにアクセス簡単にできますよね。
はい、大丈夫です、
はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。ということで今週もいろいろとお話を伺ってまいりましたが、仁保さんには来週も引き続きご出演いただきまして、久々にいろいろとまたケーススタディこちらにお答えいただければと思いますので、仁保さん来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。